私はあなた方を友と呼ぶ。ちょっと古い話ですが、中学校を出てですね、高校に入学するにあたって、いくつか書類を提出しなければならなかったんですが、その書類の中に、保証人というのが、あの時代あったんですね。私は秋田県横手の中学校を卒業予定で、そして新潟県にある慶和学園高等学校というのに入学するという、そのための準備をしていたんですけれども、新潟市内というか新潟なんか行ったことなかったしね、新潟市内に知り合いなどいませんし、保証人というのもなかなか困ったもんだなぁと思って、父母の行っている教会の牧師に相談しましたら、それなら新潟教会の牧師にお願いしたらいいんじゃないっていうふうに言われたんですね。で、寮に入るということでもあったので、学校に入学する前に、入学式の前にですね、両親と新潟市内に泊まって、そして翌日、新潟教会に出かけて行って、そこで初めて、高橋勝という牧師さんと会ったのです。慶和学園というのはキリスト教の学校なので、日曜日に礼拝に出席するということを、学校を挙げて、寮を挙げて、奨励をしておりましたんですが、先ほど言いましたように、私は別に新潟に何にも、ゆかりも何もない、特段関係ある教会もない、両親の通っている教会の牧師にもこうゆかりのあるような場所はなかったので、じゃあせっかくなので、新潟教会の礼拝に通おうと、それも含めて牧師に保証人になってくださいというお願いを、しに行ったわけです。で、その保証人という、ペーパー、書類はね、大体、大して違いはないでしょうけど、誰の保証人になるかだから、私の名前とかね、それから、保証人の名前とか、保証人の住所とか、こう書くようになってますよね。で、その横に、続き柄とかね、つまり本人との関係を書く欄が、あるわけですよ。なぜこの人の保証人になるのかっていうその理由になるわけですよね。で、今でもはっきり覚えてるんですけども、高橋牧師は万年筆でサラサラっとその欄に、友人と書いたんですね。初対面の、しかも、えらく年の離れている、私はまだ当時15歳でしたからね。15歳の少年を友人としてくれるという。ものすごい衝撃的なことで、この牧師は一体どういう人だろうというふうに、大変驚いたというのをね、今でも覚えてるんですね。後から考えると、新潟教会の牧師であれば、慶和学園に入学する生徒の保証人をお願いされるなんていうことは、言ってみれば牧師の通常業務の中に入っていることでしょうし、ですからもう何枚もそういうね、保証人のサインもしたんだろうし、でその際に、その本人との関係のところを友人と書くということも別に特段の理由があるわけではなく、いつものことだったんでしょうし、そういう多数いるうちの私は一人だったということに多分過ぎなかったんだと思うんですよ。でも、あの時、牧師さんの居間でね、初老の牧師が15歳の少年を友人として、そしてそのことをさらりと書いてくれたっていう事実を、 私はこの年になるまでやっぱりあるあると、その風景も含めて覚えてるんですよね。で、それはやっぱり私にとってすごく大きな出来事だったろうし、衝撃的な出来事だったんですね。高橋牧師にとってはそうではない、まあ、通常業務の範疇であったとしても、私にとっては非常に衝撃的な出来事だったんですよ。全然余談なんですけども、私はその年のクリスマスにこの高橋牧師から洗礼を受けるということになるんですね。私ともう一人クラスメートの原田っていうのと二人洗礼を受けるということになったんですよ。ところが前も話したかもしれませんが、この高橋牧師はその年が明けた3月には新潟教会を辞任することがもうすでに決まっていたんですね。私たちは知らなかったけれども、でもそういうことだったわけで、ま、クリスマスに私たち2人が洗礼を授けられるということが高橋牧師の新潟教会での最後の洗礼式でもあった。まあだから置き土産みたいなもんだったよなと思います。で、この高橋牧師は新潟教会を辞任して、その4月からなんと東京の番町教会に赴任するんですね。なのでその後私は長期休暇などで東京に出るチャンスがあれば、その、ね、高校生の間も大学生になってから、まあ、しばらくは黄色い電車に乗ってですよ、市ヶ谷で降りて、当時番町教会は麹町の日テレの本社の横というか向かい側にありましたので、そこまでたびたび通ったんですよ。なので私、ここから本当に余談なんだけど、市ヶ谷っていうのはね、僕はずっと千代田区だと思ってたんです。で、四ツ谷に住むようになって初めて市ヶ谷って新宿区なんだと思ってね、ちょっとびっくりしたんですね。ところがこれまたややこしいことに、JR の市ヶ谷駅のある場所は千代田区の五番町なんですよ。だから僕、市ヶ谷が千代田区だと思ったのはあながち間違いではないですね。地下鉄市ヶ谷駅は新宿区にあるんだけど、 JR の市ヶ谷駅は千代田区にあるんですね。そんなことはどうでもいいんだけど、おととしですかね、夏の休暇をいただいたときに、番町教会、もう新しい6番町の方に移っている番町教会の礼拝に出席したときに、ご挨拶をって言われたんで、その、ね、高橋牧師とゆかりがありましてっていうお話を、その時もしたんですね。皆さん喜んでくださったんですが、ね、そういう市ヶ谷の隣に今住んでいるっていうのもなんか不思議な感じがいたします。その、まあ、ちょっと話を戻して、初老の牧師が15歳の少年を友と呼んでくださったっていうことの衝撃をね、僕はだから62になる今でもはっきり覚えてるわけですが、そのことを、その衝撃を思えば、弟子たちを前にイエスがその弟子たちに向かって、私はあなた方を友と呼ぶという言葉を発したときね、弟子たちもそれは非常に大きな衝撃だったんじゃないかなと想像するんですよ。まあね、このヨハネによる福音書の15章ではそこは非常にさらりと書いてあって、弟子たちの反応は書いてないんですね。わからないです。イエスの、まあ、告別説教と呼ばれている中にはの一部分ですのでね、弟子たちに最後の思いの丈をこうイエスが伝えている、その中に私はあなた方を友と呼ぶという言葉が入っているので、そのことを聞いた弟子たちがどう思ったかということは書かれてない。書かれてないから想像するしかないのだけれど、私があの時受けた衝撃と等しいものがきっとあったんだろう。友と呼ばれるっていうことの、呼ばれた側の衝撃を思い起こすんですね。というのも、まあ、私たちはイエスのことをね、まあ、呼び捨てにあまりしないん でしょ。で、大体クリスチャンたちは主イエス、主イエスキリストとかって主とつけますよね。主という感じね。で、これは日本語で主って書かれるとちょっと意味が通じなくて、しかも主主って呼ばれるだけで、それは音だけでそれが主という字だとは思わないから、主って言われて一体何のことかしらと、こう混乱してしまうかもしれないんですが、これはね、聖書の中で、つまりギリシャ語ではキュリオスという言葉が使われていて、まあ、ヨハネ福音書で弟子たちがイエスのことを主と呼ぶときは、それがキュリエという、まあ、単数形のね、呼びかけの言葉に変化しているので、キュリエ、キュリエってこう書いてるんですよ。で、このキュリエっていうのは私たちの、親しんでいる言葉で言うと、キリエエレイソンのキリエですよね。それですよ。ですから、イエスのことを主と呼ぶ、まあ、日本語はちょっと変だけど、まあ、しょうがない、主と呼ぶ場合には、それは単なる尊敬の意味を超えて、信仰の対象なんですよね。キュリオス、キュリエっていうのはね、信仰の対象に向けられる言葉なんですよね。ですから、主イエス、あるいは主イエスキリストと呼ぶときに、イエスはキリストである、神の子であるという信仰告白を伴って私たちは主イエス、主イエスキリストと呼んでいるわけです。単なる尊称の主ではなく、それは信仰の対象、信仰告白。一番短い信仰告白ですよね、きっとね。主イエスキリストっていうのは。そういう意味なんですよ。で、先ほど言いましたように、この15章全体はイエスの告別説教で、こう、初めから終わりまでこう入っているので、弟子たちの言葉はこう出てこないんですが、一つ前の14章には、イエスと弟子とのやりとりがこう書かれているんですね。で、そのやりとりの中には、弟子のトマスとか、フィリポとか、ユダ、このユダはイスカリオテではない方のユダと、ヨハネは書いてますけれども、その3人が、例えば14章には登場します。そして、イエスとこうやりとりをするんですが、その会話の時に、やっぱり弟子たちはイエスのことを主よと呼んでるんですね。14章で言うと5節とか8節とか22節に3人出てくる。その時必ず主よとイエスのことを呼んでいる。これは全部キリエと呼んでます。もちろん、それらは、ヨハネというこの福音書を書いた人が編集してね、そういうふうに呼ばせているっていう可能性はもちろんあるわけですが、それでも、そうだとしても、弟子たちにとってイエスが単なる師匠、お師匠様というような存在を超えて、信仰の対象であるということを、まあ、ヨハネがわざわざ主って書いたのであれば、少なくても、ヨハネやそのヨハネが含まれている教会の人たちはみんな、イエスは神の子であるという信仰の対象として捉えていたから、主と、つまりキュリエとつけた。それは事実なわけですよね。だから弟子たちはイエスのことを主よと呼ぶんですよ。その信仰の対象であるイエスが、弟子たちを友と呼んだというわけでしょ。しかも友と呼ばれる弟子たちの方に、そう呼ばれるにふさわしい何がしかの成果とかね、あるいは友と呼ばれる当然の権利みたいな、そのものは全くないわけですよ。ないから衝撃を受けるわけですよね。私が高橋牧師に友人と書かれた時に衝撃を受けて、それ今でも覚えているのは、初対面の少年に過ぎない私をね、友人と言ってくれるっていうことの、まあ、ものすごいありがたみというか、驚きというか、ね、どこの馬の骨ともわかんないものを友人と言ってくれたって、この牧師が言ってくれたっていう、それだけで なんか救われた気になってしまうぐらいの衝撃だった。だから忘れられないわけですけども、そういうことでしょ。友と呼ばれる側に、呼ばれて当たり前だよって思える何にもないから衝撃を受けるわけですよ。弟子たちもそうだった。弟子たちはイエスから友と呼ばれる値打ちがないって言ったら変ですけども、そういうことですよね。何も呼ばれるにふさわしい理由がない。ところがそんな理由だとか呼ばれる権利とかではなく、イエスがね、もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。ってその理由を述べているわけです。彼らの側に何か友と呼ばれるにふさわしい理由があるから呼ぶんじゃなくて、私が、つまりイエスが、父から聞いた、神から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからあなた方は友なんだっていう。主導権が人間の側にはない。神の側にある。神がイエスを通して弟子たちに神の御心を伝えたからあなた方は友と呼ばれるものになったんだっていう。そう書いてるんですよね。だから弟子たちは主であるイエスに仕えるしもべ、主従関係って言いますからね、主と従の関係を超えて、そうではなく神から聞いたことをすべて弟子たちに告げ知らせたから弟子たちが友なのだ。友と呼ばれる側に何か理由があって友と呼ばれるのではなく、そしてクリアしなければ呼んでもらえませんよみたいなハードルも何にもないんですよ。そうであることを、しかも神ご自身が望んでおられたということでしょ。だからイエスは弟子たちに向かって、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだんだと。なんで選ばれたのかって言ったら、それは私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと私があなた方を任命したからなんだって、そう言うんですよね。こっち側に、私の側に 何もその友と呼ばれるにふさわしいものが何一つなくても、でもイエスが私を選んで、私たちを選んで任命したんだ、友と任命したんだ、神の救いのご計画を全部お前たちに知らせたんだから、お前たちはもう友なんだ、もはやしもべではないよってイエスが言っている。徹底的な神様の自由によって初めて私たちは友と呼ばれ、滅びを免れ、救われているということですよね。私たちが何かできたからとか、あるいは滅ぼすには惜しいほどの才能に恵まれているとか、そういうようなこっち側の理屈も理由も一切なしに、ただ神が救いたいというその自由な思いによって私たちは救われた。であれば、その神様の自由を一体どのような理由によって人間に過ぎない私たちがそれを遮ったり、あるいは枠をはめてこっち側だけねみたいなことを言ってみたり、あるいは神様の自由にも限度があるんだぜと人間が決めることなんかできるでしょうか。お祈りをいたします。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたの意思によって、あなたの思いによって、そしてあなたの計画によって、 私たちは救われました。救われるための試験など受けたこともないし、仮にそのような試験があったとしてもほとんど合格などできないのが確実でありながら、あなたは私を救おうとお決めになりました。そして私だけ特別ではなく、あなたが作り今生きていることを許されているすべてのものがあなたによって救われているのです。私たちの主はそのことを私たちに知らせてくださいました。ご自分の命を十字架で欲しいままに殺されることによって、神様のご意志が本当であることが知らされたのです。何ということを私たちはしでかしてしまったのでしょう。にもかかわらず、あなたが私たちを愛し、許し、救ってくださる、そのことを心から感謝します。主は、私の命じることを行うならば、あなた方は私の友であるとおっしゃいました。すでに救われた者として、一種の命じられたこと、互いに愛し合うことを、この地上で実現することができますように、私たちを導き、支えてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。